メリマンスペシャル2017年後半を読むのポイント。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。2017年前半を振り返ってみますと、アメリカ合衆国でトランプ大統領が就任して早々、さまざまな面で国内外に波紋を起こし、またマーケットにも影響を与えてきたように思います。上下の動きはありつつも、ダウ平均は史上最高値を更新中であり、また日経平均株価は2015年12月以来となる2万円の大台乗せなど、4月以降株価指数は堅調と言えます。その他為替やコモディティの今後の値動きも気になりますね。利益を上げられた方もそうでない方も、やっぱり気になるのが今後のマーケットどうなるのかですよね。ここからの時間は先生学とサイクル理論でこれまで数々のマーケットの転換を的中させてきたアメリカのレイモンド・メリマン氏によるマーケットと世界情勢の展望を独占インタビューを交えて解説していきます。それではコメンテーターをご紹介しましょう。投資日報社チーフアナリスト林智久さんです。林さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
林さんはこの2017年前半を振り返ってみまして、はい、印象的だったトピック何かありますか？
トピックというかですね、はい、実はこの年前半2回こう大きな逆行というか、昨年末から1月ぐらいにかけて水星逆行があった、はい、それから3月から5月にかけて今度は水星逆行と金星逆行がこう重なっている時間帯があった、はい、ここで金とか株とか為替とか結構動いたですよね、
はい、
だからその天体の動きとその相場の動きがパシッとあったっていう印象はやっぱり強いです。
天体の逆行ですとか、あとはメリマンさんというと重要変化日、
そうですね、
ここでマーケットが転換したり、はい、加速したりするという、
そうですね、
これもピタリと来てましたよね、
まあ、日付だけでこれが当たるって考えてもらうのはちょっと良くないんですよね、はい、サイクルとかも見ないといけないんですけども、
はい、
まあ、結果的に当たってるなっていう感じはあります。
はい、今回もメリマン氏に最新の独占インタビュー、しておりますので、そちらをお聞きいただきながら、林さんにはそれを受けて解説を頂戴したいと思います。
よろしくお願いします。
今回も有料コンテンツをお聞きの皆様にはノーカットのフルバージョンを、無料放送をお聞きの方にはほんの触りの部分を紹介していきたいと思います。それでは今日の番組の進行を簡単にご紹介します。まずはメリマン氏最新独占インタビューです。6月23日に発売の新刊 CD 音声ダウンロード、メリマンスペシャル2017年後半を読むに収録されるメリマン氏のインタビューのうち、2017年前半を振り返っている一部分だけをダイジェストでご紹介します。そして番組の最後に2017年後半のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロード、メリマンスペシャル2017年後半を読む、それから昨年12月に発売された書籍フォーキャスト2017、そして皆川博之さんが書かれたロングセラー究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせします。それではこれから30分間メリマンスペシャル2017年後半を読むから投資のヒントを見つけ出し参考にされてください。
メリマンフォーキャス
特集ザ・グレートリセット。それではまず今回はメリマン氏とのインタビューの中で何度か出てきた重要キーワードの一つでもあり、フォーキャスト2017の関東部分で特集が組まれています、グレートリセットにフォーカスしてお話を伺っていこうと思います。グレートリセットという言葉が出てくるんですが、
はい、
一体どういうことなんでしょうか。
多分フォーキャストをお読みになった方で、
はい、
ああなるほどグレートリセットかって分かってくれる人ってそんなにいないんじゃないかなって、
ちょっと難しいんです。
ちょっとやっぱり先生学用語っていうのが入ってますし、
はい、
正直私もね分からない部分ってやっぱりちょっとあるんですけども、
はい、
何にも知らない人のために、
はい、
ざっ くりとお話しますとですね、もともと天体位相って言って、その12個ある、その、サインの中に、
まあ、はい、12星座
ありますよね。はい、そこに、まあ、10個の惑星が入っていって、それでどういう動きでどういうふうなことになるのかっていうのを見る見方があるんですども、ヤギ座の中に外惑星が、
外惑星って外の惑星ですか？
外の惑星。太陽の周りを地球とか火星とかいろいろ回ってるんですけど、
はい、
外惑星っていうのは、まあ、土星、天王星、海王星、冥王星。この4つの惑星がですね、ヤギ座の中に入ってる時に、世界のその、例えば政治体制とか、経済システムっていうものが転換する、変化が起こる。今までとはちょっと違った流れになるとか、
はい、
まあ、必ずしも全部ネガティブというイメージではないんですけど、今までのやり口とかやり方が通用しなくなって、新しいものに変わるっていう、時間帯になりがちだと。これ実は、メリマンさん、毎月、月間レポートを出してるんですけど、
はい、
そこで1月の、月間レポートで、そういう話をしてるんですね。
はい、
じゃあ、冥王星っていうのはもうすでに、ヤギ座に入ってまして、これ、まあ正確に言うと2008年の1月の末ですね。
はい。
金星と一緒にヤギ座入りしたんですね。何が起こったか。
2008年にヤギ座に入ったことがあるんですね、はいはい、冥王星が。
はい、ずっと、まあ冥王星が、今の今まで冥王星まだ入ってる状態なんですけど、うん、
はい、
冥王星に入ったのが1月なんです、2008年の。
2008年の1月からヤギ座の中に冥王星が入ってる。
入ってると。
ほうほうほう。
で、何が起こったかって、リーマンショック起こってますよね。それから、
ね、はい、
量的緩和もそうですよね。今までの方法が全然できないから、
非伝統的金融政策、
そうです、新しいのを変えたっていう部分で、今のそのメリマンさんの言ってるそのヤギ座入りっていう部分が影響してると、
はい、
グレートリセットはですね、
はい、
今まだヤギ座の中に冥王星入ったままです。で、どうなるかなっていうことが、まあグレートリセットの概要だと思っていただけると。
このようなことが起きた例っていうのは過去にあるんですか？その、
ありますね。
2個入ったとか。
ね、今まで、その、2008年に1個入ってますけど、
はい、
実は3個入った時があったんですよ。
いつぐらいですか？
ね、1988年から93年。
1988年から93
年までの間、まあ、行ったり来たりするんですけど、土星と天王星と海王星が、ヤギ座の中に入ってる。
はい、
時間帯があったんですね。ざっと言いましょうか。まあ、88年はですね、
はい、
インターネットの商用が開始されたのが88年なんですよ。だから、今までの流れが。
全く新しいものが、
そうそう、今までの、
はい、スタートしたわけですね。はい。
あと、ペレストロイカですね。
はい。
今までの体制から新しく変わるっていう意味ですね。
はい。はい、
翌年、ベルリンの壁崩壊してます。
はい。
天安門事件が起こったのも1989年。
はい。
で、翌年90年、イラクがクウェート侵攻してます。
ああ。ありましたね。
で、サッチャー辞任してます。で、じゃあ91年、ソ連崩壊してます。で、その翌年にユーゴ紛争が起こってますし、
はい、
その時にマーストリヒト条約って例の EU の、
はい、
まあ、母体になる条約ですよね。まあ、EU が発足するのは93年なんですけど、
はい、
これも土星と天王星と海王星がヤギ座入ってる時間帯。
はい、
もっと言うと、
はい、
アパルトヘイトってあったでしょ？南アフリカの、
はい。
あれが完全撤廃するのって結構時間かかったんですけど、まあ調べると大体91年から94年なんですね。
はい、
だから今までの人種隔離政策が通用しなくなった、
はい、
それでまあマンデラさんが釈放されたとかっていう、つまり新たな転換ポイントになりやすいっていうのが外惑星のヤギ座入りという。
思い起こせばこの期間って本当にいろんなことがあったんですね、
はい、
もちろんマーケットにも何か大きな影響があるのかなという印象ですけれども、 これが特集を組まれるほど2017年のフォーキャストに、
はい、
大きく取り上げられているということは、
はい、
これからやってくるということなんですね。2個入る時期が。
そうです。
詳しくはフォーキャストに書いてありますし、
はい、
今回の、メリマンさんのインタビューの中にも取り上げられていますので、
そうですね。
本編の中でそのインタビューを受けてまた林さんに改めて解説いただきたいと思うんですが、ザ・グレート・リセット。ね、ちょっと一見すごく難しい用語という印象ですが、
まあ、今回の、まあ、メリマさんのインタビューの話であったり、
はい、
それでまたその相場に具体的に直接関係する部分っていうのは、まあ、相場 刻一刻と変わりますから、はい、まあ、レポートとかまた読んでいただけると非常にありがたいかなと思います。
はい、とにかく大きな転換点とか構造の変化とか。
変化とか。
はい。リセットですもんね。
ビジネスモデルの変化とか。
はい。なるほど。難しい言葉という印象だったんですが、大きな転換ポイントになるということで、ポイントは押さえていただけたかと思います。これに関しては、有料コンテンツ、メリマンスペシャル2017年後半を読むの本編インタビューで触れています。以上、特集、ザ・グレートリセットでした。
メリマンフォーキャスト。
ここからの時間はレイモンド・メリマン氏のインタビューを日本語訳を交えてお聞きいただき、内容について林さんに解説をしていただきます。まず最初の質問です。2017年前半でメリマンさんの予測と実際の事象とが合致した代表例をいくつかピックアップして解説していただけますか。
最初にフォーキャスト2017の2017年の季節的なテーマで、私は春も終わりとなる5月25日から6月3日は協定違反を原因として世界の主要な2カ国間の亀裂が広がる恐れがある、一方がトゲトゲしい言葉または軍事行動を通して相手側を脅すようなことがあるかもしれない、感情は生々しく攻撃は売り言葉に買い言葉となる、このように書きました。実際6月1日にトランプ大統領は気候変動に関するパリ協定の離脱を表明、さらにアメリカと彼自身に対しての感情的な攻撃の波を解き放ちました。既存の政府機能が脅威にさらされる危険性がある国として2017年上半期はブラジルとトルコを例に挙げていました。トルコのエルドアン政権は大統領権限の強化の是非を問う国民投票に勝利したのですが、前大統領の弾劾罷免を受けて就任したブラジルのミシェル・テメルは収賄や汚職スキャンダルによって彼も弾劾される危機に直面しています。また2010年から2011年、さらにそれ以前と同様に2017年も9月までカージナル・ティージ・スクエアが発生している点について触れ、テロなどによって人々の活動にもたらされる脅威の増大について私は指摘していました。実際2017年の現段階においてもロンドン、イングランド、イラク、フランス、そしてアメリカでテロ事件が急増しています。私は以前から土星、天王星、ウェイニングトライン、つまり240度、120度を形成する2016年12月から2017年11月、アメリカ株式がさらなる高値を指向する可能性について指摘していました。この45年周期で出現する天体移相は、これまでのアメリカ株式市場の歴史の中で4回出現したのですが、どれも歴史的な高値を記録し、そこから急激に下落しています。また、私はフォーキャスト2016の中で、もしトランプが大統領に選ばれたら、アメリカが戦争を始める可能性は極度に高まるので、多分彼が就任してから最初の数ヶ月以内にそれが起きるかもしれない。このように書きました。この箇所は実際に大統領選が行われる1年前である2015年11月に書いたものですが、2017年にこれが当てはまりました。彼が大統領に就任したのは今年の1月20日、就任77日目にあたる4月7日、彼はシリアにミサイル攻撃するよう命令します。さらにその1週間後、今度はアフガニスタンへの攻撃を命令したのです。フォーキャスト2017での記述に話を戻すと、この本の中で私は土星は2016年12月18日から2017年10月3日まで射手座の19度から22度を運行し、アメリカ資源図の火星にオポジションを形成、 そして海王星にスクエアとなる。したがってアメリカは何かしたい、行動を開始したい。しかし他の人々または他の誰かはそれを妨害したい、遅らせたい、またはすべての行動をやめさせたいと望む。海王星が含まれることから抽象するような主張が浮上し、それが世界の目に映るアメリカを弱く無節操に見せる。こうしたほのめかしや当てつけは不名誉であり、魔女狩りの火を煽り立てる元凶となる。そしてそれはアメリカとその指導力の評判を傷つける潜在的可能性を持つ。このように書きました。現職大統領を弾劾しようと、ロシアとの結託部分を見つけようと行動している民主党の狂乱は、先般トランプ大統領自身も魔女狩りと呼んでいます。相場に関してはアメリカ株式の分析で、2017年、我々の史上最高値の目標は $19,500 から $23,500 であると書き、この高値が今年の8月までに来るのではと予測していました。通貨については、16年大統領選サイクルにのっとって、アメリカドルが2017年1月、プラスマイナス6ヶ月以内にピークをつけると予測していましたが、実際にドル指数は1月3日にトップアウトしています。この米ドルの動きに呼応して、ユーロドルは1月頃、16.5 年サイクルのボトムをつける可能性を示唆していましたが、実際1月3日に底打ちをしたものと思われます。さらに2017年の金と銀の中で、私は結論として、トレーダーには2016年11月から2017年2月にかけて再度買いの好機を探ることを推奨したいと書きました。執筆直後の2016年12月15日にニューヨーク金は 1124.30 ドルをつけ、そこから現在も上昇トレンドです。これ以外にもアメリカ議会における議題通貨をめぐるフラストレーションや、トランプ対報道メディアの関係が報道の自由を脅かしている問題、さらにサイバースパイやコンピューターハッキングの脅威、ソーシャルメディア企業との敵対関係など、フォーキャスト2017の中で取り上げた事象については、まだまだ説明し足りないところがあります。ビジネスサイクルの拡大や、アメリカだけでなく、世界でも起こっている住宅価格の上昇などについても、我々はこの本の中で触れています。
いろいろな、まあ、事象が合致していたということでお話しいただいているんですが、
はい、
最初に2017年の季節的なテーマ、
はい、
これフォーキャスト2017に取り上げているということですが、ここを林さんも結構重要視してらっしゃるんですね。
重要視というかですね、はい、何百ページもある本なんで、
はい、
まあ、私もこう、まあ、翻訳とか、あとこう分析とかするときにですね、
はい、
いちいちこう全部調べてる暇がないときは、この季節的なテーマっていうのに、春夏秋冬で、春はこういう天体層がありますよ、こういうのがありますよっていうのが全部こう綺麗にまとめられてるんですよ。で、メリマーさんご自身もピックアップしていただけますかっていうところで、自分が書いたその季節的なテーマの春の部分の箇所を引用してますから、
はい、
イン
デックスとしても使える
、インデックスとして非常に使いやすいという。
フォーキャスト2017では173ページ。
ですかね。173ページ以降ですね。
ありますね。
はい、
そして、驚いたのは、
はい、
まあ、トランプ大統領がもし選ばれたら、
はいはいはいはい、
戦争を始める可能性があるとメリマン氏は述べているんですが、
もっと驚いたのはこれ、フォーキャスト2017の話じゃなくて2016の話ですからね。
2016の本の中に書いてあるということは、それを
前の年の
執筆したのが
15年の11月ですよね。自分で言ってますけど、やっぱりそれはねすごいと思います。まだだって大統領選で候補になるかならないかもまだ分かってない時間帯ですからね、
はい、
もしなるんだったら喧嘩いっぱいええことになるよって言って本当になっちゃいましたから、
はい、
これやっぱりすごいなと思いますね。
実際に、まあ、シリアにね、爆撃をするというようなことも、まあ、行動として起こしていますからね。
はい。
はい。いろいろなことが、事象として合致していたということが言えると思います。
はい。
続いての質問です。今回も、フォーキャスト2017の中で提示された14変化日の精度の高さは高い的中率を示していました。代表的な例では、 日経平均の6月2日の重要変化日に対して、実際に6月2日に2万飛び239円81銭と年前半の高値を更新しました。またニューヨークダウ、6月2日の重要変化日に対し、6月2日、3月の高値を抜けて史上最高値を更新しています。そして為替市場では4月15日の重要変化日がありましたが、4月17日にドルが対円で、4月14日にユーロが対円で年前半の最安値をつけています。これらを踏まえまして2017年上半期の重要変化日とマーケットについて振り返っていただけますでしょうか。
Well, we had three major ones. We had early January, actually December 26th to January 3rd. We had March.
わかりました。まず、ご指摘いただいた重要変化日ですが、3月1日から2日と4月17日に注目されておられますね。これは、フォーキャスト2017の中で、私が提示した4月までの変化日の中で、大きな反転ポイントとなった3つの時間帯のうちの2つを指しています。そして、これらの変化日は、ご指摘いただいた銘柄以外に、金や銀など、他の相場でも重要な反転ポイントになっています。また、3つの時間帯のうち、残りの1つは、1月3日、プラスマイナス1週間の時間帯です。この重要変化日の時間帯で、米ドルは高値、ユーロドルは安値をそれぞれつけています。また、このインタビューを行っている時と、フォーキャスト2017の中で挙げた重要変化日が重なります。それは、6月2日から9日の時間帯です。アメリカ株式は、6月2日に3月の高値を上回って史上最高値を更新しました。また、日経平均株価も6月2日に年初来高値を更新しています。
さあ、重要変化日の的中率は毎年驚かされるポイントですよね。
メリマーさんもご指摘されてると思うんですけども、
はい、
やっぱり見て欲しかった部分が1月のあたりにももう一個あるんだぜっていうことをおっしゃってましたよね。
はい、
要はこのところのその水星逆行のあたりの前後の時間帯、このあたりでやっぱりユーロであるとか、ユーロは確か1月3日に安値つけてますからね。
はい、
だから、ここ、あと、もう一個は、大統領選の16年サイクルっていう部分で考えたら、まあ2017年1月前後6ヶ月のところで、米ドルがトップアウトするっていう話してますからね。
はい。
この辺の部分っていうのもやっぱり大事なんじゃないですかね。
はい。それからこれ、質問した時点と、はい、また発売する時点とちょっとね、
ちょっとずれますけど。
時間的にずれがあるんですけど、その間にもマーケット刻々と動いて。
まさしく一番最後のその、
はい。
ちょうどインタビューやってる時間帯がその重要変化日の時間帯とちょうど重なってたんですよね。
そうですよね。
そのところで、うん、例えばダウであったり日経平均、まあダウなんかすごいですよね。
さらに更新するというような、うん、ここも合致していたということで注目ポイントになってきました。はい、続いての質問です。戦争、危機の話に関しまして、北朝鮮で起きている危機についてどのように分析されていらっしゃいますか？
まず戦争や危機の話ですが、自国やその国のトップが共に土星と火星が関連するハードアスペクトの影響下にあるとき、軍事的な対立の危険性は真剣かつ現実的に考えなければなりません。そしてアメリカとトランプ大統領は9月までこの条件に合致します。そして北朝鮮の話ですが、キム・ジョンウンもトランプ大統領と同じく、その時の怒りや衝動を行動に移す才能があります。したがって状況はこれからもっと危険になっていくのではないでしょうか。それは当然日本も脆弱な状況に置かれるということを意味します。なぜなら北朝鮮が核ミサイルの発射ボタンを押す危険性があるからです。では実際にそうなるのでしょうか。私には分かりません。しかし火星と土星が目下強調されている現状を考えると、私はその問題について軽視することはありません。しかしアメリカにとってイランの方がより長期的な脅威になるものと私は考えます。なぜなら両国の資源図、さらにトランプ大統領の出生図、 を見ると2017年と2018年に大きくぶつかるのです。
今年2017年はいろいろな、まあ、有事のリスクというのが騒がれましたが、はい、まあ、北朝鮮ですとか、まあ、いろんな国のね、危機というのがあると思うんですが、国や国のトップの資源図というのがこうした紛争のリスクを、まあ、知らせてくれたりするもんなんですね。
今回、まあ、メリマンさん、アメリカの方ですから、まあ、アメリカの資源財持ってますけど、
はい。
北朝鮮の分析とかは多分してらっしゃらない。
で、っていうのは、持ってないのかな？
持ってない。
情報というか、はい。
具体的に何も言ってらっしゃらないですよね。
資源図というのは、はい、生まれた生年月日という建国ですとかね。はい、
結局、生年月日でも、例えば何年何月何日何時何分どこで、
場所も
当然時間も変わるので、場所、例えば東部時間何時何分の、例えばフィラデルフィアのうんぬん関連のところでとかってまでやらないと、
なるほど、
そうするとどこで建国したのかうんぬん関連までいかないといけないので、結局ここで言ってることは非常に大事なのは火星と土星だよと、
はい、
で火星はまあ戦の星だし、
はい、
で土星は先ほどから何度もお話しているそのグレートリセットに関係する、土星がその年末にですねヤギ座に入るということを踏まえると、
はい、
その問題がっていうのがやっぱりあるのが一点と、
メリーマンさんはアメリカとトランプ大統領の資源図はまあ作って持ってらっしゃる、はい、ということですよね。
それよりもちょっと脅威なのはっていうところで、イラン、うん、
はい、
イランは持ってるんですよ。
イランの資源図は
これあのフォーキャス載ってるんですね。52ページ
に
フォーキャスの52ページにイランの建国図が載ってるんですけど、
はい、
ここにですね詳しく書かれてるんですけど、結局そのいろんなそのまあ、国と国の間のその天体位相で、例えば90度になってる、180度になってるとか、いろんなその角度から見て、この時間帯はちょっと注意した方がいいよとかっていうのはありますね。
はい。はい、北朝鮮あるいは金正恩の天体位相というか、その資源図がないということで、ちょっと具体的にはここはちょっとわからないなっていうこと。
多分ですよ。これは私の憶測ですけども、うん、はい、こういうこう、他の国々とのそのアメリカとの対峙みたいなものから考えると、
はい、
それがまあゆくゆくは、あ、例えば北朝鮮であるとか、それまたその北朝鮮で何かがあったとしたら、それに付随して、日本であるとかっていうふうに、まあドミノ式に考えてでのロジックのこう展開のような気がしますね。
はい、リスクはありそうだという話でしたけれども、はい、まあ、最後にこれイランの資源図に触れているところがちょっと怖いですね。
まあ、17から18なので、
うん、はい、
そうするとやっぱりチェックしとかなきゃいけないのはやっぱり年末でしょうね。
年末から来年にかけてアメリカとイランがもしかしたら衝突する可能性があるということに言及していらっしゃいます。う
ん、軍事だけじゃないですから。
はい。ありがとうございます。投資日報社林智久さんでした。このほか2017年後半のマーケット、世界情勢、アメリカ合衆国、トランプ大統領の行方などを含むインタビューの完全版は6月23日金曜日発売の新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2017年後半を読むに収録しています。番組の最後に購入方法についてお知らせがありますので、お聞き逃しなく。
メリマンフォーキャスト、
さて2017年後半の予測展望を中心としたメリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードがラジオ日経から6月23日金曜日に発売。タイトルはメリマンスペシャル2017年後半を読む。価格は CD が税送料別で6000円、音声ダウンロードは税別5600円です。また2017年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で、昨年12月に発売されたフォーキャスト2017、こちらは株式、為替、商品の各マーケットの予測には 重要変化日が2017年末まで掲載されています。価格は税送料別で7500円、残りわずかです。そしてもう一冊、マーケットエコノミスト皆川博之さんが書かれたロングセラー、究極のマーケット分析、ファイナンシャルアストロロジー、ズバリ相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは初心者にも分かりやすい内容でおすすめの一冊です。価格は税送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には漏れなく、メリマン氏執筆の MMA 日経平均週報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは毎週月曜発行で、メリマン氏による強気弱気指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターンからの目標価格分析、相場の重要転換秒を予測するアストロロジー分析を含むレポートです。もう一度おさらいしましょう。新刊 CD メリマン2017年大予測は税送料別6000円、音声ダウンロード版は5600円です。書籍フォーキャスト2017は税送料別7500円、そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円です。購入の手続きはおはがき、ファックス、インターネットのいずれかでお申し込みをいただきます。おはがき、ファックスの方はお名前、住所、電話番号、そして必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経通販ショップサウンロード宛て、ファックスの方は東京03-6205-7809、東京03-6205-7809までお送りください。お電話は平日10時から夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京03-3595-4730、東京03-3595-4730番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に発売日から商品を発送いたします。お支払いは商品お届け時引き換えの代引きとなります。さて、30分もあっという間でしたね。特別番組メリマンスペシャル2017年後半を読むのポイントはいかがでしたでしょうか。それでは皆さん、2017年後半もより良い投資成果を上げられますように。ごきげんよう。